はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。よろしくお願いします。
ハロッカです。よろしくお願いします。
はい。お願いします。というわけで、
はい。
3月の収
3
録になりま
月。
したけど、は
この前の月末に、
い。はい。
レゲユーネクスト担当の石山さんがやってる金座のスペースに参加させてもらって、
はいはいはい。
で、その時になんか映画祭典のすすめっていうね、学校やってくれて、詳しくはそのスペースがまだ残ってると思うんで、金座のツイッターを遡るとあると思いますけれども、要は、まあ、自分の理想の映画が100点だとして、その100点の中にどんな要素があるのみたいな話だったんで、で、その時はね、急に言われたから、まだね、ちゃんとしたのできなかったけど、ちょっと今暫定的なのができたんで、言ってもいいですかね。
はい、
その時
お
に。
願いし
言えなかった。まあ、だから、全部100点とした中で、笑いが20点の映画。どうしようもない衝動が20点。切なさが15点。距離感が10点。ウィットがある映画が10点。新しいつながりがある映画が10点。直接的でない内面表現がある映画が10点。俳優を忘れさせてくれる役作りをしてくれる映画を5点。で、これで全部足すと100点なんですけど、今年最近見た映画で、これを、この点数にその、この映画は笑いは何点だ、どうしようもない賞だ、何点だって当てはめてって、なんとですね、78点を叩き出した映画が出てきちゃいまして、それが、エンパイア・オブ・ライトでした。
そんな笑いありましたかね、あれ。
あれね、笑いはね、5
はい。
点なんですよ。
おお、じゃあ他が
笑いが
高いん
5
だ。
点、笑いがマイナス15点なのに他が高い。
ああ、そういうことか。
そう。その時に、石山さんのとこで出した、まあ、僕がいいと思う映画の1個に、サウンド・オブ・ミュージックっていうのを出したんですけど、これはね、85点だったんですよ。これに当てはめると。だから、まあ、ちょっと下だけど、今年のね、まだ始まってすぐで、こんな78点を叩き出すのはすごいなと思って、ぜひこれはおすすめだと。だからこういうふうに進められるんだと思って、これでやると。うん、なんかとても便利な評価をもらったなって思いました。うん。
ね、ジギンパートナーの皆さんが一堂に揃ってやるっていうね、なかなか面白い回でしたね。
そうね。ぜひこれ、本当面白かったんでね。あの時なんで思いつかなかったって項目が何個かあるんですよ。うん。そこも含めてね、ぜひ、そっちも聞いていただくと。まあ、後々にポッドキャストになるっておっしゃられてたけど、当分先なのではないかと思うので。
そうですね。多分結構先だと思いますね。
ロンペイさんはなんかね、なんか聞きながら作ってたんでしょ？
そうですよ。僕も作りましたよ。あれ、いつでしたっけ？やったのって。
28日。
28日か。
2月の28日。
僕はね、項目を考えて、5個考えて、全部20点にしたんですよ。
おお。
で、僕は、映像、構造ね。映画の構造みたいなところ。が2個目で、3個目が新しさ。で、4個目が、見ている時の面白さ。で、5個目が、見た後に残るもの。
ああ、面白いですね、その評価。なるほど、なる。
そう。で、これだから僕の、項目は、劇映画だけじゃなくて、多分ドキュメンタリーでもいけるっていうとこですね。
ああ、そうですね。確かに。僕、だから俳優をさせてくれる役作り後は、ドキュメンタリーだとゼロになっちゃうからね。
だから、なるべく全映画でいけるような感じで立ててみたっていう感じですね。
ただまあ、ドキュメンタリーの昔見た日本の映画の選挙ってやつは、役作り感があるんですけどね。
いや、まあ、そういうのはあると思いますよ。
あ、でも面白いね、ロンペさんの、
うん、
この。そうだね、見ている時と見終わった後に残るっていうのは確かにある。
うん、
ああ。
そうだね、だから見ている時めちゃくちゃ面白くても、
うん、
あとに何も、あ、何もってことないけど、あんまり残らなくてもすごい面白い映画っていうのはあると思うし、
うん、
見ているときはそんなに、なんでしょうね、ワクワクしないけど、見終わった後になんだか心の中に残るものっていうのは、僕、両方ともいい映画だと思ってるんで、
うんう
ん、なんかそれぞれ、両方あったらものすごくいいのかもしれないですけど、うん、ね、どっちかが高くてもいい映画にはなるなっていう感じは僕はしてるってところですね。
きっとだからその時ロンベさんおっしゃったけど、100点は出ないんですよね、きっとね。
ああ、出ないと思いますね。
我々100点の映画を探す永遠の旅をしてるみたいな。
うん。
なんですよ、きっと。
なので言ったらすごいですけどね、多分。
すごいね。
うん。まあ、ないかな。それはないかなって感じですね。うん。はい。
はい、
まあ、そうですね。まあ、なんか、僕らいつもね、映画の感想を話してますけど、自分が感想を話すときに多分、だからそういう気になるポイントとか、きっとね、話してるはずなんで、うん、なんかそこら辺もあるのかなというところで、うん、聞いていただければというところもありますね。はい。
はい。
はい、というわけで、今回も、ラロッカさんとやるのは、ネットフリックス作品を語る、ディギネットフリックスをやっていこうと思いますが、二人とも見ていなかったネットフリックス映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、罪の跡となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。脱獄した元有名スポーツ選手の人質になったニュースキャスター。この事態を利用して再び名声を得るべく、問題となった事件の調査を始めるが、その裏には想像を超える真相が隠されていた。となっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、お願いします。まあ、主人公はリーミンっていう、ネットニュースの、まあ、キャスター兼記者みたいな男、
うん、
まあ、男の人が主人公で、で、これが2019年の話がメインなんですけど、
うん、
数年前に妻を病死して、病気で亡くしていて、
うん、
で2019年の時点では、ジェンジェンという娘、中学生ぐらいかな、の娘と2人暮らししていると。ただそのネットニュースのサイトがどんどん頭打ちになってきて、その会員数とかが、うん、でなんとかそのニュースを当てなきゃいけないっていうことで、7年前2012年に起きた殺人事件の、受刑者ですね、あのもう刑が、殺人犯と決まった受刑者に、面会に行くと、刑務所に面会に行って、うん、なんかこう一発スクープ当ててやろうみたいなとこから始まる、まあ、ちょっと前段があるんだけど、そういうところから始まる、うん、でその受刑者がデューシェンリャン、
うん、
デューシェンリャンという男で、で、もともと2012年の時点では野球プロ野球選手を目指したんですね、あの台湾のね。
そうですね、うん、
で恋人のシーユンっていう恋人がいたんだけど、そのシーユンがなんか一緒に見に行ってた野球場で、野球場のトイレでシーユンが刺さって、刺殺っていうのはあのナイフで刺されて、
うん、そうですね、
殺されていて、でどうも状況からもその恋人であったデューシェンリアンが犯人だと言って捕まっても、刑が今執行されているという状況、
うん、
でそこにその面会に行くんですけど、そのリーミンっていう記者は、そこでそのリーミンを利用してそのデューシェンリアン受刑者が脱獄を図ると、
うん、
逃げちゃうんですよね、
うん、
だからその脱獄事件に巻き込まれてしまうネットニュースキャスターみたいなことになって、
うん、
でそこからなぜ脱獄したんだっていうところも含めて、もしかしたら本当はデューシェンリアンは犯人じゃないんじゃないかとリーミンは思い出して、
う
てどうなっていくかみたいな話だとです、
うん
ね、でまあ結構ありがちだなって僕最初見ていて、
うん、
まあね死刑者ごめんなさい、あと殺人犯だった受刑者が実は冤罪で、
うん、
それをまあある種ちょっと落ちぶれた記者が真相を暴いていくみたいなのって、まあ、ありがちなストーリーだなって思って見てたんだけど、それが最後に結構おってなるっていう話で、
うん
うん、あのちょっと前にあの箱舟っていう、ミステリー小説を読んだんですけれども、
うん、
高校の方に船って書いて箱舟っていう、でこれはあの、まあ、とてもありがちな密室な、そして誰もいなくなった方ミステリーに最初見えるんですよ、
うん、
箱舟みたいな地下建築物に閉じ込められてしまった人たちの話なんだけど、あの10人ぐらいので、ああでもありがちだなと思って見てたら最後にうおってなるっていう、この感じがとても箱舟とこの罪の後って僕は似てるなと思ったので、
うんうんうん、
ぜひ箱舟好きだって人はこれはとてもおすすめだなと思ったっていうのが1点と、あとはね、なんかこれとてもネタバレが難しいので、こっからは多分ラフランスさんとロンペさんがポカンとする話に入るのではないかと思いますけれども、あの要はだからさ、冤罪かもしれない殺人犯をその主人公であるリーミンであるリーミンは信じれるかどうかっていうところもあるわけですよ、この話って、
うん、
で結構僕そのような体験をしましてね、最近、
うん、
あのバビロンって映画見たんですよ。
はいはいはい。
僕これはね大傑作だと思ってるんです。
うん。
ただとても巷の評判が悪いと。
うんうんうん。
でもこれって巷では殺人犯だと思われてるね人が、僕だけ冤罪じゃないかって思ってるような状態な気がと同じようなね気持ちになって、そうなるとねやっぱりね、どっちかっていうと、ああバビロンってあんまり本当は僕はいいと見たときは思ったけど、
うん、
良くない映画なのかななんていうふうに触れちゃいそうにもなってね、気持ちが。
なるほど、うん、
でもこの映画でいうと脱獄してまで自分の無実を晴らそうなんていうのは、そこまでの執念って何なんだってやっぱりリーミンも思うわけで、
うん、
僕もだからこのバビロンで描かれている何か僕が感じた執念があるんじゃないかっていうことをすごく考えて考えて、シネマクティック東京支部の外伝の方で話しましたので、
なるほど、
それをいいです聞いてきていただけると。だから僕、うん、このリーミンがジュース・ヘンリアンを冤罪である無罪であると信じたように、僕はバビロンを大傑作だと信じたと、
うん、
そういうなんかそういうことってないですかね、こう自分はこう思ってるんだけど世間一般の評判はちょっと違うんだけどみたいな、なんかねそういうところに結構通じる話なんじゃないかなってこれを思って、
うんうん、
なんかそういうふうな見方で見てもこの罪の後は面白いなって思いましたね、
うん
うん、まあ、そんなとこでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちなみに僕もバビロンは楽しく見た派ですけどね、はい、
あ、よかったよかったでも大傑作じゃないでしょ。
うん、大傑作とは思ってないですけど、でもね、あの時間を全然飽きずに見させるっていうのは、僕はすごい面白いなって感じ
で。いや、僕もまさにそこも、うん、そこも一つのポイントでした。
うん。うんうん、全然、周りの評判は気にする必要ないと思いますですね。
はい、うん。そうです、そうです。
はい。では、次に僕の、罪の後の感想と、僕が作品を選んだので、選んだ理由の部分も話したいと思うんですけど、まずこの作品はですね、吹き替えはなかったんで字幕で見ましたってとこですね。で、作品を選んだ理由はですね、まず一つは、この作品が台湾映画であるってとこですね、うん、まあ、ディギネットフリックスで過去に取り上げた台湾映画はまあまあ多くて、あの、うん、アメリカンガールとか、
あ、そうだ、
一つの太陽とか、
あ、いい映画ばっかりだ。
そう、同級生マイナスとかですね。
あ
の、なんか、
はいはい、
結構面白い、あの、なんか台湾映画、すごい、 信頼感がある感じがしててですね、ちょっと1年に1本ぐらいは台湾映画入れていきたいなってところで、この映画が見来たっていうところと、あとですね、これ、ジャンルのところを見ると、ミステリー、サスペンス映画っていうふうになってまして、僕の中ですごいミステリーを見たいって気持ちがあったんですね。で、それで選んだのもあるんですけど、まさにさっきですね、ラロッカさんが、箱舟の話をしてましたけど、ディギンユーネクスト僕とやってくれる石山さんとかと、最近ミステリー小説の話ですごい盛り上がってると思うんですけど、まあ、ミステリーだけじゃないと思いますけど、なんか、ここに来て、皆さんの読書熱がすごい来てるような感じがしてですね。
そうなんですよ。うん、
僕はですね、何を隠そう、ミステリーが好きでして、皆さんがですね、ミステリー小説の話をしているのを、いいなと思いながら見てたんですけど、僕はですね、10代の頃から、特に日本の国内の本格ミステリーっていうジャンルのミステリー小説が好きになってですね、もう、学生時代読み漁っていてですね、学生時代の最後の方はもう、2日に1冊とか、調子いいと1日1冊ペースで読んでたんですね。で、まあ社会人になって、まあペースは落ちたんですけど、それでもまあ月に数冊は読んでいてですね、多分僕の過去の全読書の、おそらく9割以上が多分日本の本格ミステリーってくらい偏ってるんですね、僕って。で、まあだから昨日、別の場所でラロッカさんとも古畑任三郎の話とかしましたけど、ああいうのも大好きっていうところなんですね。
はいはい、
で、じゃあ、その読書話の仲間に加わってくださいよって、きっとラロッカさんたちだったら言ってくれるだろうなっていうのは分かってるんですけど、まずね、今の僕に本を読む時間がまるでないんですね。そんなことないでしょって思われるかもしれないですけど、なんかね、極限まで他の趣味を詰め込んでしまってる生活をしててですね、本当に読書の時間の余地がないっていう感じなんですよね。で、石山さんとかに、ね、使われてますけど、オーディブルおすすめですよっていうふうに言われるんですけど、まあ、オーディブルが楽しめるのって、それを聞く時間がある人だと思うんですよね。
あれ、十何時間って感じですよね。
ですよね。僕、本当にそういうのを聞く時間も取れなくて、僕、基本的に普段ラジオ聞いてるんですけど、ラジコっていうすごい革命的なツールの出現によってですね、
どこのでも聞けるってやつね。
そう。
いつでもね。
まあまあの時間、僕は毎週ラジオ聞いてて、ちょっと今、毎週聞いてるラジオの時間を計算してみたんですけど、僕、基本で聞いてるラジオ番組の、トータル時間が週に16時間なんですよ、現状。だから、1日2時間以上とか、
そうね。
聞いてるし、
うん。
だからそれにポッドキャストとか加わると、もう、僕の耳開いてないっていう状態になっててですね。
だから1
だから
週
も
間、ラジオをやめれば1冊読める感じですよ、多分。
そうですよね。ね。でも、結構もう、聞きたい番組ばっかりなんで、
そうだ
もう無理
ね。
だなっていう感じなんで、オー
そ
ディ
っ
ブル
か。
も無理だなっていう感じがするんですよね。
歌丸さんも毎日やってますもんね。
そうそうそう。あれもね、僕、歌丸さんは、音楽のコーナーだけ毎日聴けるっていうところなん
ああ。
ですけど。で、そもそもだから僕にそんな時間がないし、まあ他の時間もなんでそんなないっていうのは、というと、まあいろいろ理由はありますけど、最大の理由は映画を見てるからってところなんですけど、僕は映画館で見るのも好きだし、こうやってネットフリックスとかの配信で映画を見るのも好きなんで、もう見たい映画いくらでもあるんですね。で、まあ本読む時間がない。でも、ミステリー見たいっていうところで、だったら、人気ネットフリックスのお題にミステリーの映画を持ってきてしまおうっていうのは今回の狙いっていうと
なる
ころで
ほ
すね。
ど。なるほど。
で、見てみたこの罪の後なんですけど、 まあ、ミステリーではあると思うんですけど、僕が本当に好きな本格ミステリーっていうジャンルでは多分ないっていうところですね。
そうでしょうね、多分ね。うん、
まあ、この本格ミステリーっていうのは、じゃあ何かっていうと、ミステリーの中の一ジャンルではあるんですけど、まあ、推理とかトリックをメインにしたもので、まあ、読者、まあ、映画だと観客ですけど、に、フェアな情報を提示してですね、まあ、考えれば、ある謎を解くことができるとか、謎解きを楽しむことができるっていうのが、僕の本格ミステリーの結構解釈なんですけど、今回のこの罪の跡って映画は、まあ、殺人事件があってですね、おそらく、まあ、ラノコさん言われたように、その殺人の犯人として捕まっている人物は、まあ、冤罪なんじゃないかっていうのが出てくると、じゃあ、真犯人は誰なのかっていうのが分かりやすい謎なんですね。で、ミステリーって、犯人当てだけだと思ってる人もいるかもしれないですけど、そうじゃなくて、例えば犯人は分かってるけど、どうやったのかは分からないっていうのも、ミステリーになるし、同じく犯人は分かってるんだけど、なんでやったか分からないっていう動機の部分とかも、ミステリーになるし、すごい、謎のジャンルっていうのは結構様々なんですね。で、さっき話したその、古畑任三郎ってドラマなんかは、もっと変則的で、これは東女って言われてるジャンルなんですけど、まあ、犯人がわかるの視点で、まあ、結構最初から殺人の場面も見せてしまうっていう、まあ、なんならトリック的なものも見せてしまうっていうところで、じゃあこの東女のミステリー的な面白さは何かっていうと、まあ、探偵側とか、まあ、古畑の場合は警察側ですけど、つまり謎を解く側が、犯人のトリックなどをどうですね、突き止めていくかとか、謎を解いていくかっていう面白さなんですね。で、まあ、そういう様々なジャンルがあるミステリーなんですけど、という意味では今回の映画、罪の跡は、まあ、そう、真犯人は誰だっていう、わかりやすい謎は、あるんですけど、その謎を解くための情報が、まあ、早い段階で提示されているかと言われているとそうじゃないんですね。うん、だから本格ではなかったんですけど、でも他の部分で楽しめるところがある映画だったってところですね。で、映画の構造としてはですね、まあ、僕は2人が結構主人公みたいな映画なのかなっていうふうに思っていて、まあ、そのさっき言ってた、その、元野球選手というか、アメリカに渡ろうとしてた男と、まあ、彼女だった、まあ、殺人の被害者になってしまった子ですね、がいてですね、まあ、もう一人の主人公と言われる、まあ、メインの主人公ですが、その、ロッカーさんがさっき説明してくれた、リーミンという男性で、まあ、彼は多分、昔はテレビの報道番組をやってたみたいなんですけど、まあ、今はなんか配信の報道番組をやってるっていう人物で、で、しかも彼と彼の家族も、その殺人事件があった時に、その野球場にいたっていうところがあるんですよね。
そうでした、そうでした。うん、
で、まあ、この二人が、まあ、いろいろあった後に、まあ、ちょっと協力するような形で事件の真相に迫るっていう映画かなというふうに僕は思ってます。うん、思ってました。で、まあ、僕が展開的に面白いなと思ったのは、この映画のメインで描かれているのが、だから事件からすると7年後ぐらいの出来事なんですけど、その、被害者になってしまっているのは、まあ、その、ジャンと言われているその野球選手の彼女、まあ、死んでるのは当たり前ですけど、まあ、ラロカさんも言われたように、その報道をやってるリーミンの妻も2年ぐらい亡くなってる、病気やなんかで亡くなってるっていうところで、まあ、2人とも彼女または妻をがすでに他界してるっていうところなんですけど、このですね、真相に迫っていくと、この亡くなった彼女、亡くなった妻が、なんか怪しくなってくっていうところがあって、だから事件を追ってる二人がそれぞれもうこの世にいない彼女と妻を疑うような展開になっていくのが結構面白いなっていう。 ところがあってですね、あれなんか悪いことしてたのかなみたいな感じになるのが、すごい嫌な感じもするし、
うん、
面白いなっていうところで、僕は結構この部分を面白く見たなってところですね。うん、まあ、あとは面白かったのは、このリーミンがやってる、配信番組の使い方で、
うん、
まあ、いわゆるですね、この配信を見ている人たちの盛り上がりみたいなのを利用していくみたいな展開があるところですね。うん、まあなんか、まあ要するに炎上とかそういうのがあると思うんですけど、そのネットの盛り上がりとかいうのがあると思うんですけど、まあこういうのとか、まあ今の映画ならではのアプローチだと思うし、すごい面白いなというところですね。で、あとはやっぱり、マルコさんも最後のところ言われてましたけど、まあなんか、結末のある意味スッキリしない感じみたいなところがすごい、この映画のすごい面白さなんじゃないかなというふうに思っていて、このリーミンがやってる、番組の決め台詞みたいなやつがあって、それがニュースより真相が重要みたいなことを言うんですけど、まあ、果たしてこの映画の結末がこの言葉に対してどうだったのかみたいなところを考えるとすごい面白いなっていう感じですね。うん。
うん、
まあ、だからいわゆるですね、パズルのような謎解きができる映画ではないんですけど、他ですごい面白いポイントはたくさんありますよっていうミステリー映画だったのかなっていう感じはすごいしましたね。うん。で、あと最後にこのですね、さっき言いましたけど、リーミンの娘を演じている、ケイトリン・ファンという人、
うん、
この女優さんなんですけど、彼女はあれですね、アメリカンガールの主演の女の子ですね。
あ、なんか見たことあると思った。そうか。いや、すげえね。
そう
なんですよ。一番魅力あるなと思って見てたんだから、そうか。はい、
そうなんですよ、はい。アメリカンガールでは、すごい辛そうな状況だったんですけど、今回の映画でしたね、映画では、すっごい元気いっぱいな感じで、うん、すごいね、また違った魅力で、だから、一見すると分かんないんじゃないかなっていうぐらいな印象の違い方を見せていて、すごいいい女優さん。本当出てる本数少ないんですけど、まあまあまだ若いっていうのもありますけど、すごいね、今後も注目していきたいな、いきたいなっていう、俳優さんだと思うので、名前覚えておきたいなっていう感じがすごいしましたですね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そうか、どっかで見たことある。いや、とてもね、やっぱり一番目がいったし、やっぱり今回はすごく快活なね、ここで。
そう。
うん、で、まあ、その、リーミンと殺人犯で、受刑者がね、こう、協力すると、この、ちゃんと、なんか、3人トリオでさ、ちょっと行動するみたいな感じが、すごく楽しい感じもあったし、うん、そう、この子がいることで、さっきね、ロンペさんが、妻だったり、恋人だったりがだんだん怪しくなってくるみたいなところで、本当にね、だんだんこう、嫌な感じになっていくけど、この子を見てるとちょっと救われるみたいなところが、でもこの子だからこそのラストにね、っていう、うまいな、本当うまいな、本当にこの、なんだろうな、こう、人の置き方のうまいドラマだなって思いましたね。
まただから、まあ、主人公からすると妻ですけど、このね、娘からすると母親がもうすでに亡くなっちゃってるんで、うん、父親と二人暮らしみたいな感じなんですよね。
そう。
まあね、このね、関係性も結構ね、良くて、
そう。
ね、いい親子だな、父、娘だなって感じがすごいして、だから、まあ、事件じゃないところの描写とかはね、その生活の描写が見えるようなところがあるんですけど、すごい親子だなっていうところがあって、なんか、決してお父さんはそんな、すごいいいお父さんみたいな感じの人ではないけど、なんかね、助け合って生きてるって感じがして、すごいいい描写ですよね。うん、
そうだな。そうだな。あんまり言わない方がいいんですよね。だから、いろいろ人間関係があるんだけれども。
うんうんうん、
あとそうだ、その受刑者の方にも、お姉さんがいて、 ね、その結構だからマスコミに叩かれたりもするんだけど、
うん、
意外とちゃんと協力してくれてたりっていう、その兄弟の関係性も結構ほっこりする部分はあるかなって思いますけどね。
そうですね、うん、
女性の置き方がうまいのかな、だからやっぱりこのドラマって。
まあ、ね、そうですね、あの他にもね重要な女性が出てきますからね。
そうですよ、だから真相とは何かってことですよね、
うん、
うん、
そうですよね。なかなかだからまあその最後のところも何だろう、まあある発表みたいなやつを駆使してみたいなところだし、うん、まあこの映画の中でもスマホみたいなやつのテクノロジーはすごいいっぱい登場するし、やっぱなんかすごい現代ならでは、まあ、舞台となっては2019年ですけど、うん、なんか現代のテクノロジーならではのものをいっぱい使ってるような描き方で、なんかすごい面白いなっていうところ、
ね。あ、そうですね、そうですね、うん、その、うん、そう。最後の部分も、それがあってこそっていうところもありますからね。
そうですね。
これ、なんだろうな、まあ、だからすごくもやもやするんだけど、
うん、
なんかもしでもこうしかない、僕でもこうしかないかなみたいな感じもしちゃうっていう怖さというか、
うん、
ね、
そうなんですよ、
ね、
うん、ね、そうなんですよ。だからなんかそのあの決め台詞みたいなやつとの、うん、果たしてそうなってるのかどうかみたいなところとかは、まあ、結構うまいなっていう感じはすごいして、うん、なかなか、うん、面白かったですね。
だから、罪の後ってタイトルも結構ピタッと合ってる。
うん、うん。
ロイクスには珍しくいいタイトルだったんじゃないかなと。
うん、
直訳なのですかね。
かもしれないですね。確か漢字でそんな感じだった気がするから。うん。うん、
本当におすすめだとは思います。
いや、さすがですよね、台湾映画ね。うん、
レベル高いわ。
うん。まあ、ちょっとね、いろんなジャンルの台湾映画見たいので、あの、ちょっと今後もですね、台湾映画見たら、あの、内容チェックしたいなっていう感じではあるかなってところですね。うん、
ショーン・モーホンが出たら 100% 見ますし、僕は。
さすがのね、あの、名前を覚えないラロッカさんでも覚えてるショーン・モーホンですからね。
デミアン・チャゼルとジョン・モンホーは無関係で覚えなか
った。すごいっすね、そこそこ並んでる。はい、
はい、
というわけで、あの結構後半の内容は僕ら全然多分話してないので、
そうそう、
結構ね後半に大きく展開するんで、あの気になった方はあの僕ら言ってる内容たくさんあるんで、あのぜひ作品を見てチェックしていただければなという感じですね。はい、はい、というわけで今回は罪の後の感想を話してみました、では今回もラロッカさん、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS、ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイ感想を言おうという会を毎月開いております。で、今月のお題映画は今泉力也監督の千尋さ
ん
になります、
う
ん、有村架純主演ですね。
もうラロッカさんがゴリ押ししたという、ね、
ゴリ押し、もうペップさん、一緒に決めてるペップさんが何を出してくれようとも今月は千尋さんだとゴリ押ししてもうどんな打作でも僕は A を出す気満々ですけれども、果たしていかにということですけど
ね。
でその、MCTOS の日程は3月16日木曜日の、日本時間の21時30分から、3月16日木曜日の日本時間の21時30分から、なんとですね、WBC の準々決勝の日になってしまったんですけど、まあまあ、野球に興味のない方はぜひね、あとはまあ、ビデオ撮って野球、深夜に見ましょうよ、僕と一緒に。と思ってますので。
時間は被ってるんですか？
いや絶対東京ランドだから7時19時からだと思いますよ。 だから、まあ、途中までは見られるけどね。サクサク、ダルビッシュか分かんないですけど、誰かが抑えてくれれば、すっきり見れるかな。
ああ、よかったです。ぜひ。じゃあ、あれですね。まあ、そういうシネマトーク OS 見ながら、チラチラ、なんか、ラロカさん見てる可能性ある。
いや、ダメ、千尋さんはもう集中ですから、僕は。
はい。わかりました。
で、申し込みをしていただきたくて、申し込みは、はいはい、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。
はい、
あれですね、千尋さんは一部劇場でも公開がされてますんで、まあ、ネットフリックス見ませんっていう人でも、あれですね、映画館で見ましたっていう人も参加可能という作品だと思いますんで、そういう方もぜひぜひっていうところだと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマアクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。